それでは今日の御言葉であります。実質的には127編、詩編の127編の1節だけになるんですけども、5節まで、それではご一緒にこの場所をお読みしましょう。詩編の127編の1節から5節になります。
主が家を建てるのでなければ、建てるものは建てられるのでしない。主が橋を守るのでなければ、守るものの見張りはむなしい。あなたが大工を切るのも、細く癒やすのも、神事の盾を立てるのも、それはむなしい。主は素晴らしいものには、眠っている間に、この世に支えてください。
見よ、
子供たちは主のものを、最後には報酬であれ、若いところはまさに勇士の手のある手のようである。彼らのことよ、やるつを定めて入っている人は、彼らはあくまで出来事を分かる時にも味を取ることがない。
アーメン。主が建ててくださらなければ、建てる者の勤労はない。127円の一節の御言葉であります。私たち人間の人生というのは非常に確実なものだと思いませんか。私たちのこの計画している人生の計画は、実現するも実現しないも私たちの手の中にはないんですね。私たちが願うその人生の成功を実現するも実現しないも、全部主の手の中にそれは捉えられている、うん、でも信玄の中にこういう言葉がありますね。人は心の中に自分の道を思い巡らすことがあります。しかしその人の歩みを確かにするのは主であるとこのように書いてあるんです。ですから私たちは自分で生きているように、自分で獲得しているように、自分で自分の人生をこの組み立てる、まあ、それを建設するというそのつもりで人生は歩んでおりますが、でもその背後にある主の力をいただかなければ、神の力によって支えられなければ何事もならないということを私たちは知らなければならない。ですから、うん、ある意味においてはこの神様を無視して、神様の御心を無視してですね、私たちがいくら努力をしたとしても、どんな素晴らしい家を建ててもその勤労する努力するその人はですね、虚しい行いをしてしまうんですね。ですから神様を信じ、そして神様の御心に従うように、私たちの人生の照準を神様の御心に合わさなければなりません。今日ですね、この御言葉の中にあるように、一軒の家を建てる者が建てるような人生のことがこのように例えで書かれています。私たち人生の成功や幸せというものは突然私たちの目の前にやってくるのでしょうか。家を建てるもののようにですね、土台を組み立て、柱を組み立て、そして横にまたですね、この柱を横に縦にですね、横にですね、木を据えてですね、そしてその設計図に従って家を建てなければならない。それと同じように、私たちも人生に成功や祝福を得ようとするときに、一つずつ計画を立てて、一つずつ努力していかなければなりません。私たちが努力すれば、努力をするだけ、その汗を流した分だけ、私たちは立派な家を、立派な人生を私たちは築くことができるんですね。ここでヤコブのことを少し見たいんですけれども、まあ、旧約のアブラハム、イサク、ヤコブ、まあ、ヤコブが後にイスラエルという名前に神様によって祝福され、その、ヤコブからですね、12部族の部族が生まれて、その12部族が土台となってイスラエルという国、神の国であるイスラエルという国が成り立ちました。ですから、アブラム・イサクは祝福され、またヤコブも祝福のうちにですね、イスラエルの土台を据えた偉大な人物として、信仰の人物として私たちに紹介されております。このヤコブとしては、じゃあ立派なのかと言いましたら、旧約時代のヤコブを見ますときにそんなに立派ではなかったようです。彼はですね、次男であります。神様の祝福は代々長男に受け継がれておりましたが、 でも次男に生まれたヤコブは生まれながらにして神様に対する目が開かれていったようです。エサお兄さんというのがおりましたけども、エサお兄さんはですね、神様をないがしろにするような、あの第一ペテロのどこかを見ますと、ないがしろにするような独特な、そうなんです、信仰者ではなかったと書いてあります。ヤコブは次男でありましたけども、神様の祝福に目が開かれておりました。そしてこの神の祝福を得たいと思いまして、お父さんを騙してエサお兄さんに なり変わってですね、そのお父さんから長男の祝福を奪い取ってしまう、それをですね得てしまう。そして長男エサオからですね、 長男としてのその祝福をですね騙して奪い取ってしまうんですね。ですからお父さんを騙してしまい、またエサお兄さんをないがしろにし騙してしまうという大きな罪を犯しました。これは神様の一本にその合わないことでありまして、神様にさえもですね、その怒りをですね買ってしまうような大きな罪を犯してしまう。ヤコブはその罪の結果、故郷にいることができなくて遠く離れたこのおじさんラマのところに身を寄せることになりました。そしてそのおじさんラマンのところで6年間これは使いました。そしてまた、そのおじさんのところで娘を欲しいということで騙されて、2人の娘をめとらされて、そして、14年間また無駄な働きをして、合計都合20年間働いた。で20年の間一生懸命そのおじさんラマンのところで働きましたけども、何一つですね財を得ることはできなかったんです。創世記の31章の6節と7節を見ますときに、あなた方が知っているように、私はあなた方の父に力を尽くして使い、それなのにあなた方の父は私を欺き、私の星を幾度も変えた。しかし神は、彼が私に害を加えるよりはしゃべらない。このようにですね、ヤコブははっきりと言うけどですね、20年間、一生懸命、その嫁であります、ラマンの娘に言うてるんですけど、あなた方の父はですね、一生懸命私は力を尽くして、あなたの方のお父さん、すなわちおじさん、ラマンに仕えたんだけども、何回も何回も約束を翻してですね、騙されて、そして何のですね報酬も私は得ることができなかった。まあ20年間ただただ村に働いただけで、20年間ただただ年をこの食うだけで終わってしまったと、その日に向き合っているんです。そして最終章のですね、次に30節から3回じゃないですか、ですね、41節からお見せしますね。私はこの20年間あなたの家で過ごしました。14年間はあなたの2人の娘たちのために、6年間はあなたの群れのためにあなたに仕えてきました。それなのにあなたは幾度も私の報酬を書いたのです。もし私の父神アブラハムの神イサクを恐れる方が私についておられなかったら、あなたはきっと何を持たせずに私を晒したことでしょう。神は私の悩みとこの手のロープを買い付けられて、昨夜裁きをなさったのだと言っているんですね。ですからヤコブはおじさんラマに対してですね、20年間どこも私を騙してくれたね。しかし私の信じるアブラハムの神、イサクの神は私の祈りを聞いてくださって、私に恵みを与えてくださって、おじさんラマを裁いて昨夜このような奇跡を行わせたんだと言っているんです。それはどういうことかと言いますと、おじさんラマンのですね、羊やヤギを飼う仕事をしておりました。で、神様は知恵を与えてですね、マダラの羊、マダラのこのブチゲのその羊やこのヤギをですね、があれば、このヤコブのものとしてもいいという約束をラマンと結んだんですね。そうすると神様はですね、ラマンの持っている、おじさんラマンの持っている羊を管理するヤコブの手の中に、管理している間に、ブチゲのものばかり、マダラゲのものばかりがどんどんどんどん生まれ、出産して生まれてくるんですね。その度ごとに、おじさんラマンのですね、家畜の中からブチゲとマダラの羊やそのヤギをですね、全部 このヤコブに与えました。だんだんだんだんあのヤコブはですね、財産を備蓄するようなといいますか、この金持ちにといいますか、そういう裕福な生活をするようになったんですね。で、そういうことをですね、したときにラバンはですね、非常に怒りを持ちました。でも、神様が、ヤコブに味方していますので、ですから、ヤコブの願いを聞いて、そしてその願いを聞いて、財産をもともとですね、増やしてくださったんですね。で、私たちは、このヤコブという人は、基本的には神様を怒らしているし、お父さん騙しているし、エサウ兄さんに嫌われて、命を狙われるような立場にあった罪人なんですね。で、生まれた時に、ヤコブという名前が付けられたのもですね、お兄さんエサウを押しのけてですね、お母さんリベカから出てきたというのがあるんですね。ですから、人を押しのけるというか、暴力なというか、根っからですね、肉的なこの神様を神と認めないような、恐れないような、そのような人だったんです。でも、彼はですね、そのような中にあっても、神様の祝福が欲しい。神様の、に恐れない神様に敵対する罪人であったんでありますけども、神様の祝福が欲しいし、神様の恵みの中に行きたいと彼は願っております。ですから、どんなことがあったとしてもですね、神様のから離れることはしない。罪を犯していたんだけども、神様を信じることの信仰はですね、彼は恐れはですね、してなかったんですね。ですから、お医者様のところに行って、20年間、本当に騙されて騙されて、そして教えてあげられて、上司になって、もういよいよ行き詰まったときに、20年間の無駄な人生を費やして、そして行き詰まったときに、神様に願うと、神様は知恵と力を与えてくださって、祝福をしてくださったんですね。で、聖書の中に、この恵みを受けた彼の良いところというのは、神様はこのように言っていらっしゃいます。聖書は、彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。ただこれだけなんですね。ヤコブは神様の前に罪を悔い改めて、そして喜ばれるようなことをしたわけでもありません。何か定石を上げて神様の、名をですね、この引き上げたらそういう働きをしたわけではありません。ただただヤコブは罪人でありましたが、彼は神を愛していたんですね。で、ラバンに騙されて、人にこの傷つけられて、世の中から完全にシャットアウトされた方、されたヤコブは、神様だけは愛することができたんですね。人を愛することができない、人に愛されない。でも、神様を愛することだけは、彼は、それを20年の間、それをですね、培って神を愛することができていたんですね。ですから、私たちが神様の祝福を得るために必要なことは、私たち自身が神様を愛しているかですね。行いがどうであろうが、何ができているか、何ができていないか、そういう問題ではないんですね。イエス・キリストを通して神様が私たちを愛してくださったように、私たちもその愛に応えて、神を愛する心を持っているかという点なんですね。そしてさらに、彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げようとおっしゃいました。私たちはイエス・キリストを知っています。イエス・キリストを信じているばかりか、イエス・キリストを愛しているばかりか、イエスの名を知っています。それはどういう名かと言いますと、イエス・キリストの名は、この全世界を創造する神の権威の名前なんですね。で、聖書を通して、悪霊さえも恐れ、おののくほどの神の権威に満ちた名前であるイエス・キリストを私たちは知っているんです。そのことの上に、私たちがお祈り、願うならば、神は私たちの祈りと願いに聞いてくださるというんですね。神を愛しているか、また神様の名を知っているか、イエス・キリストを愛しているか、愛の中にとどまっているか、そしてイエス・キリストの名の権威を私たちが信頼しているか、信頼していないか、それによって、どんな苦境の中に入り詰まった時にも、私たちの祈りは神様が聞いてくださるということです。
アーメン。
で、第2番目に、その第1番目はそうですね。そしてさらに、ヘブル人の手紙の12章の2節に、ですから、私たちはこうあるべきでなければなりません。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。 イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしい目をもモノトーンもせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。ですから私たちはどんな時にもどんなに神様から離れていたとしても、ね、イエス様から目を離してはいけない、ね、今はこんな怠惰な生活をしているけども、私の信じるイエス様、私を愛してくださったイエス様は私をいつも見ていてくださり、私を気をつけて気にかけていてくださる。ですからどんな時にもですね、どんな時にもいつかはイエス様のもとに行くんだ、イエス様の目から私は逃れることはなく、いつもその臨在の中に私は生かされているんだという、そういう信仰を持ち続けなければならないんですね。そしてさらにもう一つの御言葉がエペソ人への手紙の2章の8節に、あなた方は恵みの上に信仰によって救われたので、それは自分自身から出たことではなく神から賜物です。私たちは神様の祝福を得るために一つのことを代価を払いました。それは信じるということです。私たちが何かをしたら何か賜物、何か私たちに能力があるとか賜物があるとか性格が良いという、そういうことではなく、ただイエス・キリストが私たちを愛してくださり救いの手を述べてくださったことを私たちはただ信じて、そしてその手を掴んだだけなんですね。神様はこの賜物から賜物によって、神様の側から私たちは救いの中に入れられている。私たちはイエスを愛するという、またイエス様の愛の中にとどまるということをしなければなりませんし、そしていつもですね、私たちは神イエス・キリストの皆の力強いその名前を忘れないで、いざとなればイエスの名を呼ぶ、いざとなればイエスの名を持って立ち返って神の祝福を求めて立ち返らなければならない。ヤコブはそういう意味においてですね、神様から追われたかもしれません、イサクお父さんの騙して、このお父さんからもこの追い出されたかもしれません。またエサウの兄さんからもう命からがらに彼は逃げたような人物かもしれません。でも、ね、行き詰まって神様から遠く離れて生活をして、そしてもう日中もさっきも行かない、どんどんこの状態になって行き詰まった状況のところで、はっと思い出してイエス・キリストの名を呼んで、そして神の前に立ち返っていきます。そしてすぐに神様はヤコブを孝行息子のようにですね、その行いを時間を問わず、そしてヤコブを受け入れてくださいました。祝福してくださいました。第2番目に、シリアの127年でしたね。主が町を守るのでなければ守る者の者の見張りが虚しいと言います。町は作ると作るのは大変いんですけども、守ることは難しい。例えばですね、私たちが財を築くのは努力すればある程度財は築けますけども、その財を維持し、それを繰り広がって守ることはなかなか難しいんではないでしょうかと思うんですね。まあ、日本の経済を見てもですね、そういうことがあると思いますよね。資料の中に書いてありますように、シャープというシャープはアクオスというブランドを持って盤石の企業のようについこの間までは持っておりました。しかし内情はですね、非常に悲惨な状況で、世界の経済のね、流れによってですね、たちまちその利益が奪われてしまって、台湾の企業に、買い取られるというか、その配下に参加に入るようになってしまいましたよね。また皆さんは大英というのはご存知でしょうか。私が知っている限りでは、ですね、仙台市に大規模でね、できたんですね。で、私は小学、いや、中学ぐらいかなと思うんですけども、奥様 の, 家ってセンターというのは覚えてるんですね。で、ちっちゃな、この、なんて言いますか、保険の薬屋さんが出てきて、それが知らない、知らない、何年間のうちにはですね、大家というものがですね、大きな、この、スーパーが、なってきたんですね。で、どんどんどんどん、日本国中に、ものすごい勢いで、中内大英の会長さんかな、どんどん大きくなりましたよね。で、まあ、その当時、それからですね、大英がどんどんどんどん繁栄するときに、私もその就職をしましてですね、職員の世界にちょっと足を踏み入れたんですよね。 で、その時にいつも言われてたことはですね、こんな風になるとは思わない。要するに生産者と問屋があって、問屋が2、3個入って、そして商品が店に並ぶ、消費者に手が届くんです。そういう図式がね、何十年間、何百年、そういう状態で来たのに、生産者から直接消費者に商品が売られるような、そういう、スーパーとかね、そういう大エネルギー、問屋を無視したような販売の方法なんて、絶対そういうことはありえないと考えていたけども、そういうことが現実の方でしまった。そして、その時に言われたのは、少し乗り遅れたかもしれないと言ってますね。そういう流れを先見の目でそれを見ることができなくて、ちょっと商売が進んでいくこといかなくなったら、言ってそういうと、それだからそういうことを言っていますね。もうどんどんどんどん大英はですね、そういうふうにして、今夜、今までの古い図式を全部撤廃してですね、生産者と消費者を直接ダイレクトにつないだスーパー支援というか、スーパーの支援店を網羅してですね、そして大きく蒸し上がってきた企業ですね。ダイエーは本当に大きな企業で潰れたとは思いませんでしたけども、見事に潰れはしないんで、ダイエーブランドは残っておりますけども、ほとんど潰れたような、等しい状態で、その今はイオンの、リテイルといいますか、そこに入るかに入ってしまいますけどね。こんなふうにして、一時はですね、雪印乳業というところが、その工場の中の製品の中に、カビが発生したんでしょうか、それの対応が悪かったので、見事に潰れてしまって、何千人という従業員が労働に生まれるような出来事もあってまいりました。これにですね、建てるのはある程度努力すればできるかもしれないけども、それを守り維持することは非常に難しいことなんですね。ここにありますように、主が私たちを守ってくださらなければ、私たちは自分の人生の祝福を維持することはできないということなんであります。私たちは自分の力で、この世界に、この時代において平和で、そして安泰な、また幸せに満ちる、そのような人生をなかなか歩むことはできないんですね。このヤコブはですね、神様から祝福されました。そして、オイサン・ダマンのところから財産を、神様の知恵によって無理やりそれをいただいて、そして、いただきました。神様は知恵を与えて、今晩早く出てきなさい、逃げてきなさい、自分には故郷に帰りなさいと言われて、彼は夜こそっとですね、ラマンをですね、おじさんラマンを無視してですね、出発したんですね。そうしましたら、翌朝明けたら、そのヤコブもヤコブに与えた財産も、その娘たちも、その、しもべたちもみんないなくなっているということを見たときに、普通だったら怒りますよね。自分を騙して、このヤコブはどこに行ったのか、20年間養ってやったのに、無駄虫を食わしたような感じでカッと思ってですね、とってしもべを整えてですね、追いかけてその財産を取り戻しに追いかけてくるんですね。ところがですね、おじさんラマンは来るんですけども、夢の中で神様が、ね、ヤコブの財産に手を下してはいけない、ヤコブの財産を財産に手を下してはいけない。そう、神様がですね、ヤコブの側に立って、そしてそのヤコブを守っていらっしゃる、そのような意味を見るんですよね。それは次の創世記の最初の一節ですが、さてヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを皆取った父のもので、この全ての富をものにしたものだ。ね、と言っているのを聞いた。ヤコブもまた彼に対するラバンの態度が今のようではないのを聞いている。主はヤコブに、あなたが生まれたあなたの先祖の国に対して、私はあなたと共にいる。次の言葉は、3日目にヤコブが逃げたことがラバンに知らされたので、彼は身内の者たちを率いて、7日の身内の利を彼の後を追っていき、ギルアダの産地でヤコブに追いついた。しかし神は夜、夢にアラム人、ラバンに現れていった。あなたはヤコブとことの善悪を論じないように気をつけよう。と、言っていらっしゃる。神様がヤコブを守っていらっしゃるんですね。ヤコブは確かにあなたの財産を奪ったかもしれないけども、 これは神様のなさることであり、私がそれに命じ送ったことなんです。神様がヤコブはまだね、罪のね、悔い改めしてないんですよね。エサお兄さんに謝りもしないし、お父さん、イサクに対してのね、罪を犯したままだし、神の前にもですね、神の御心にかなわない罪を犯したままなんだけども、でも、ね、神様に従うヤコブ、神様の手の中にあるヤコブを、神様は、ご自分の手を持って守って、おじさんの側にこのことを言っている。善悪のことを論じてはいけない。これがいい、これが悪いとは論じてはいけない。このようにですね、神様はヤコブの側に、この側に立って彼を守っていらっしゃるんですね。もう一つの言葉は、私はあなた方に害を加える力を持っているが、昨夜あなた方の父神が私に告げて、あなたはヤコブとのことに善悪を論じないように気をつけようと言われた。これはこれならば言っていることです。私はあなた方のヤコブをあなたの命を損なう力を持っているし、あなたの財産を奪い取ってですね、あなたを懲らしめるような力を持っているんだけども、前の晩に神様が私の夢に、夢を通して私に告げて、論じてはいけない、ヤコブは、ね、ヤコブを私は守る、私はヤコブを守り、あなたに敵対するかもしれない、善悪を論じないようにあなたは口に気をつけなさいと言われて、それで、おじさんがママはですね、ヤコブに会ったらですね、なんで夜中に逃げたの、もう挨拶もしないで逃げて、ね、挨拶の別れもさ、この娘たちに別れの言葉も告げないで逃げたらダメじゃないかと言って、ヤコブを、このたしなめるだけで、祝福して、この金づちに送って、おじさんのまま自分の家に戻って行くんですよね。だから、主は家を守るものでなければ、でまあ、私たちの人生を守りきれないんです。神様に祝福された人生を送っている、神様の前にこの罪、汚れを全部清められて天国に出る心の平安をいただいている、しかし心の平安にあふれた人生を私たちは自分で維持することはできないんですね。で、私たちを守ってくださる方が私たちと共にいらっしゃらない限り、私たちは自分の人生の祝福を維持することはできない。これがですね、聖書が大体私たちに教えていらっしゃることなんです。そしてその後に、ヤコブはおじさんラマンのことは義理がつきました。で、財産も全部いただいて自分の、この嫁も持って、そして家族も連れて、そしてヤコブの私のところに行きます。目の前から今度はですね、大きなヤコブの悩みの種でありますところのエサお兄さんが迫ってきます。神様は、ね、その時点ではまだね、まだヤコブ許してないと思うんですね。エサお兄さんが来るんです。ね、もう憎しみに満ちてですね、エサお兄さんが近づいてくるんですけどね。ヤコブはヤコブの私のところで、神様、今まで私は悪いことをしましたが、神様あなたに従うことによって祝福されてきたけども、私の祝福もこれで終わりでしょうか。私の命もこれで終わりでしょうか。私の持っている悲惨な人生も終わりでしょうか。このように神様に祈りました。神様はですね、まあ、聖書の中にはですね、自分の蒔いた刈りだったら刈りとならねばなりません。罪の蒔いたら罪の結果として滅びを、刈り取らなければなりません。神様はヤコブに対して非常に冷たかったのかもしれないけども、でもヤコブは必要に祈りましたね。どうぞ私は罪人かもしれないけども、私の願いを聞いて私を祝してください。私はまだこの人生の、この人生に未練があって、私の命はこの地上において私は欲しい。そして神の人と一晩中相撲を取ったと聖書の中に書いて祈り求めたんです。祝してください。いや、あなたの罪の結果だからもう仕方ない。あなたの人生は今晩終わりだ。明日終わりだ。でも、いや、私はまだまだ生きたい。私は神様、あなたの愛を信じる。あなたは私を許してくださいと、一晩中祈り、そして、祈りにおいて、神の人に打ち勝った。祈りによって打ち勝った。もう、あなたの信仰は確かなものだ。そして、その最後にですね、ヤコブの腰の、
腰をですね、腰の骨を石砕いて、その時にヤコブは倒されてしまうんですね。もう完全にその肉の、肉持っている生まれながらの性質である肉が神様によって打ち倒されて、全く打ち砕かれてしまいました。イザヤの中に41章の14節からこう書いてあります。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の手に告げ、あなたは我が者はイスラエルの聖なる者、見よ、私はあなたを鋭い新しい物派の雑穀器とする。あなたは山々を踏みつけて骨を何とかとうぬんでいますが、一番最初の言葉ですね、恐れるな、虫けらのヤコブと書いてあります。ヤコブは虫けらのヤコブ、ヤコブはヤコブの私のところで打ち倒された神様の人から砕かれた時に、彼は虫けらのような存在のない価値のなきものとして自分自身を神の前に砕かしたんですね。悔い改めて自分を全くなきものとして神様に委ねた。ああ、生きるの死ぬのの神様、あなたの御心のままに、私の人生はあなたがあってこそ私の人生は意味があるんだ。私の人生の幸せも神様、あなたの御手の中に全て握りしめられて、ああ、もう私はそれほどあなたに従うような虫けらのような存在ですと、彼はそのことを悟りました。ですから、ね、虫けらのような、ね、神様の前に打ち砕かれたヤコブを、神様を憐れんでくださいまして、ヤコブをイスラエルとして新しく作り変えて生まれ変わってください。イスラエルって生まれ変わったヤコ、イスラエルとして生まれ変わったヤコブには新しいお兄さんと新しいイサクと新しい神様の祝福の中に新しい人生を彼は歩むことができた。ですから私たちが、私たちの人生が、なんで私の人生にこんな苦難がやってくるんだろう、なんで私は祝福を得てるんだけども、どうして祝福の実は結ばないんだろう、なかなか結ばないんだろう、まあ、それはある意味においてはですね、神様が全権の力を持って私たちの人生を導こうとしていらっしゃるにもかかわらず、私たちがこの人生、自分で自分の計画を、自分の人生を押し貫こうとするがゆえに、神様の祝福から私たちは遠のいてしまう結果になってしまっているんです。あの新命記の中の8章の16節に、神様がイスラエルの民に言いました。神様はエジプトの地から脱出してあなたの子孫と流れるカナンの地にやってきたんだけども、どうして私たちはこんな地元のこの地に住む原住民から苦しめられるんですか。セール山の人々は私たちを苦しめ、そして、このカナンのカナン人は私たちの財産を奪い、家族を殺し、苦しめられるのでしょうか。とにかく言いますね。あなたの先祖たちの知らなかったマナをあなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを心についにあなたを幸せにするためです。これはアラノのことですね。アラノでなんでこんな不自由な生活をさせられるんでしょうか。なんでこんなことで私たちはこんなことで満足しなければならないのでしょうか。なぜ苦しめるのですか。なぜ試みられるのか。最後にはその苦しみや試みを通して、ついにはあなたを幸せにするためにあなたを苦しめ、あなたを試みているんだと神様はイスラエル民に言っていましたね。あなたは心でこの私の力と手の力がこの富を築き上げたのだと言わせないように気をつけなければならない。私たちは私たちの持っているもの、それはですね、小さなものかもしれない。しかし神様から与えられたものだと、ね、自分でそれを築いたなどと、自分でそれを手に入れたなどと私たちは言ってはいけないんですね。私たちは確かに努力したかもしれない。この能力とこの権威、この立場、そしてまたさらにこれが資格を手に入れた。しかしそれは主の御手の中にあって私たちに与えられたものであり、私たちの人生は全て主から与えられて預けられたものであることを私たちは言わなければならない。大きな祝福やさらに大きな祝福の中に生きようとするならば、その富を求めようとするならば、神様の前に虫けらのような欲望と言われているわけで、私たちも全てを投げ出して、試練があっても試練も感謝して、困難があっても困難を通して私はますます主の前にへりくだるものとならされている。 そしてその後には祝福の知恵と私は導かれるんだと受け信じなければならない。第42章の後半を読んでなかった理解です。時代書の41章では、次にはあなたを祝福された、祝福するものとすると書いてありますね。ですから、日本私はあなたをする通り、新しいモノハの脱穀として、あなたを山々を踏みつけて粉々に砕き、丘をもみ殻のようにする。まさに神様の祝福は、砕かれて、試練を得て、従順を得た者だけが、その祝福を得ることができるんですね。で、第3番目に、詩篇の127編の最後ですね。主はその愛する者には、眠っている間にこの世に備えてくださるという。つまり、祝福は神様が準備し、私たちはその時には安息の中に眠ることができる。なぜに、愛する者に、ね、平安の安息、眠りを与えてくださるということです。マテの国書の11章の28節からありましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心を優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがつきます。私の首輝を追いやすく私の荷は軽いからです。私たちが平安な安息を感じるような、ああ私の人生これでよかった、ああ私の人生はもう安泰だ、もうですね、寝てもですね、悪夢にうなされることないと言うたらですね、私は久しぶりに自分の車が撤回をされているというか、ばっとびっくりして起きたんですけども、しょうがないことでびっくりしてますけども、眠っていてもね、寝てても主が私を守っていらっしゃるという平安の中に眠りをね、むさぼることができたら本当に感謝ですね。ここにありますようにね、私たちは平安な安らぎを得ることができる、平和な平安な人生を歩むために、祝福されて心豊かな人生を歩むために、一つのですね、私たちは義務を果たさないと。主は私たちの問題を取り除いてください。イエス・キリストは私たちの問題を取り除いてください。でも、その、恵みをいただくための代価は払わなければならない。それは、私の首輝を負いなさいとおっしゃいます。私の首輝、30節、私の首輝を負いやすく私の荷は軽いからです。まあ、この時の首輝というのは大きな荷物を持っていて、動物の下に、弱いですね、幼い動物、牛ならば、小さなこの牛を入れてですね、そして お母さんの牛とともに、同じように首を持つ、首輝をですね、持ってですね、お目に持って引くんですね。で、それにして、幼い、牛にですね、首輝を引くということを習わせるそうですね。で、重い荷物の空気を負っている母親の方には重いものが全部、この重い苦しみが全部乗っているんですけども、小さい牛にはその重みはかからないんですね。同じことですね、私たちは人生の中に重い空気を負いながら、徳川家康が言いましたように、人生というのは大きな荷物を負いながら、坂道を登ることしかこのように言いましたように、私たちは人生という重い荷物をですね、首輝を通して覆っている。でも、首輝を通して、私たちのそばにイエス・キリストが来て、その重みを全部取り除いてください、私たちは。首輝を覆っている、人生の歩みで首輝を覆っているんだけども、その思いはやってこないということなんです。イエス・キリストは私たちと共に首輝、私たちの人生の首輝、苦しみの首輝を覆ってください、その重荷は取り除き、苦しみは全部取り除いてくださるが、でも私たちはその首輝の重さを感じることなく平安な人生を歩むことができるということです。ですから、イエス様に言われた首輝というのは、イエス様は私たちの人生の重い人生の首輝として十字架を負われました。私たちも十字架を負ってですね、イエス様の十字架を負って生きるという条件を果たすならば、イエス様は全ての思いを取り除いてくださるということです。 主の平安にあふれた日々を過ごすためには、どうしても私たちはイエス様を信じ、イエス様の十字架のもとに逃げ込まなければならないと思います。聖書の中に言いますと、エレミアの7章の23節、ただ次のことを彼らに命じて、私の声に聞きたい、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる、あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩いて。ですから聖書に書いてあることはですね、私たちを幸せにするために命じた神様の命令なんです。聖書の中に書いてあることは、ね、いつも喜べたいというのはすべてのことを感謝せよ、これが幸せなのかな、目の前にはいろんな出来事いっぱいあるけども、こんな時になんで祈らなか、なんでこんな時に喜ばなか、なんでこの時に楽しまなければならないという出来事は、ただ私たちの人生にやってきます。でも聖書に書いてある言葉は、どんなに我慢せよ、どんなに忍耐せよ、どんなに喜べと言われても、でもそれは全て私たちを幸せにする神様の命じている言葉なんです。これに従わなければ私たちは自分の願いを実現させることはできません。幸せを実現させることはできない。クリスチャンは神の言葉に従うこと以外に祝福の道を選ぶことはできない。エペソ人の手紙の5章の5節から6、第1ペトロ5章5節、同じように若い人たちを長老たちに従いなさい、みんな互いに謙遜を身につけなさい、神を高ぶる者に敵対し、平気なる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださる。ちょうど良い時ですからね。私たちの時と神様の時、太陽時と言われる神の時はちょっと違うみたいですね。私たちはすぐに結果が欲しい。祈ればすぐ結果が欲しい。そして私たちが願っていることは、私たちの計画に従って実現してほしいという。でも神様の回路、神の時はですね、私たちがちょうど良い時に神は回路する時を設けて私たちに実現へと導いてください。ですからいつもですね、謙遜に減り下って、神様の前に従順に謙遜に減り下って、神の言葉に従う人生を歩んでいかなければならない。ヤコブは、ね、最悪の状態に行きました。おじさんのところでも傷つけられ、故郷には帰れません。もうどこにですね、その救いの手はあるでしょう、救いの道はあるでしょう。ヤコブは気づいた。あ、私を祝福してくださる神は私を見捨てないだろう。どんなものでも、私どういうふうな汚れたものであろうとも、神は見捨てない。そしてそのことを実践しました。神様に祈り、神様を覚え、神様を恐れ、そして辛い状況の中にあった、苦境の中にあったんですけども、神様の祈りも祈り勝って、そして神様の祝福を、信仰によって彼はですね、手にすることができたんですね。大切な信仰の信仰によってですね、私たちの人生を勝ち取ってまいりました。愛する天のお父様、今日もあなたの恵みの中に私たちが生かされていることを感じます。あなたを愛する、また主よ、あなたの愛する主よ、あなたの名を覚えるがゆえに、神様の祝福から、お一人一人から、そのお一人一人が恵みから漏れないようにしてくださっていることを感謝します。神様はどんな時にもどうぞ祝福を信じて、逃げないで神様に、しっかりと祈ってもらって祈り求めるものをしてくださいますようにお願いします。武士のように打ち砕かれても、地に生きれるような出来事があったとしても、後に祝福へ導いてくださる神様を信じることができますように導いてください。先ほどもイエス様の十字架をしっかり見上げて、十字架のもとに身を寄せて生きるものとしてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によって祝福してお祈りいたします。アーメン。